まず最初に伝統的なことではありますが、すべてのそのシンポジウムを通じてですね、私どもは繰り返しこの重要なトピックを話す機会があります。そしてこの自由、信教の自由ということが非常に重要なトピックであります。そしてこれは単にですね、いくつかの教会に重要なのではなくて、すべての教会に必要であり、そしてこのオーソドックス教会、私たちオーソドックス教会にとっても重要なトピックであります。この新しいテクノロジーによってですね、これは素晴らしいものではありますけれども、また時間が必要だということです。私はこの問題に関する聖教徒の考え方について話してほしいと言われまして、私自身もそのオーソドックス教会の会員ですけれども、それをしかしながら、これは私の意見を申し上げてきて、例えばロシア正教の教会、あるいは正教会全体を通じての意見というわけではありません。そしてまた、その権威というものは何であるかということを考えていただきたいと思います。これは今日私の見方により、私が考えるところのオーソドックスの文化、そして歴史というものについてお話したいと思います。そして特にロシア正教の立場からお話をさせていただきたいと思います。その正教派の正教派というのは、いくつもの国のコンスタンチノーブルの協定によりですね、これは14世紀に作られたものですけれども、これによって結びつけられておるわけなんですけれども、そしてまたその正教会というのがどれほど、その正統教会というのがいかにその広いものであるかというか、そしてさまざまな教会を持っている、含まれているかというのをご覧になると、コンスタンチノーブル、アレクサンドリア、エルサレム、モスクワ、セルビア、ブルガリア、そしてジョルジア、チェコスロバキア、そしてまたアメリカなどに存在するわけで、素晴らしいです。その15、16の教会がそれに含まれています。そのオーソドックス教会というのはその一致している部分があります。しかしながら、私たちのその日常の生活の中に、そのさまざまなルール、規則のためにですね、問題もあるわけなんです、存在するわけなんです。さまざまな状況として出てきます。例えばですね、この15の教会がですね、そのさまざまな順番で書いてるかもしれません。例えばアメリカでにおけるそのロシア正教教会というのは、コンスタンティノーブルでは認定されていないということとか、さまざまあります。そして東方正教会とか、シリアとかメランカリッチ教会とか、さまざまなものがあります。これはオーソドックスですけれども、しかしながら一つの共同体となっているわけではありません。それは15世紀からですね、さまざまなものが伝わってきているわけですので、ですからそれでは正教会というのは、オーソドックス教会というのは、この一つにくくられるものではないということも言うことができるわけなんです。さまざまな変化も起きてきまして、1988年ではロシア正教会が創立100年を祝ったわけなんですけれども、そしてその6893のもの、そして21の修道院とか、67の教会とか、さまざまなものになりますが、その2003年にはですね、 ロシア教会が皆さんご覧になれるでしょうか。156のダイオシスが主教区が存在します。それはさまざまな国にまたがっているわけですけれども、29,141 のパリッシュが存在します。そして196人のビショップがいるわけなんですけれども、まあ、そしてさまざまな、ここに書かれてありますが、さまざまな新学校が存在します。大きな変化が生じています。そしてロシアに関しても、私が生まれた生誕、私が生まれたところが映ってましたけれども、その1917年にその設立されたものがありますけれども、その例えばイスラムとか、それから仏教とかが20世紀に入りまして、出てくるようになりました。これはセントペテルスブルグにおいて建てられています。そして宗教的な教養というものに関する、教養性というものに対してその法律が設立されました。これは非常に興味深いことです。皆さんはオーソドックス教会に属する人たちに話しますと、 95% ぐらいの人が何がその許容性かというふうに話すと思うんですね。モスクワのその監督に話しましたところが、この許容性というのはこれは誤ったその価値観だというふうに言ってたんですね。ですからさまざまなここに意見があるわけですね。そしてこの許容性というもの、トーラランスというものがですね、例えばその性的なそのマイノリティに属する人たちとか、さまざまなものですね、革命前はですね、それはどういうものかということがよく理解されていました。教会と政府がその許容性というものを必要としているということを理解していたわけなんです。しかしながら、この正教会というのはその当時は国教として認識されていたわけなんですね。そしてこれはまたもう一つの難しさ、困難を生み出しています。1905年の4月にですね、この宗教的な教養性というものに関するその発表が行われています。このような法律というのは、その正教会に対してその特別なものを起こしました。例えばですね、その正教会以外の他の教会は宗教上の自由が保障されているのに、国教であるそのオーソドックス教会というもの、正教会というものにはそれが与えられていなかったということがあるわけなんですね。昨日お話がありましたけれども、私たちには自由があるとか素晴らしいものがあるという話がありまして、その国境はすでになくなっているというものということがありましたけれども、素晴らしいことです。素晴らしいことではあります。外からの方ですね、そしてその教会関係者でありますとか、例えばロシア正教会に対する政府のその注目度というのが高いために、その非常に多くの批判が国外から、あるいはオーソドックス教会層外から送っているということがあります。しかしながら、この政府とそして宗教の、その分離というもの、政教分離というものは、教会、社会における教会の、その行動を弱めることになってはいけないし、またその社会における社会生活を困難にするものであってはいけない。そしてまたその社会におけてはっきりとした大きなその存在価値を失うということはですね、その世界を変えるという そのキリスト教徒に与えられたその使命というものを犯すことになるのではないかということです。
国家によるその、法律の実施がなければですね、ロシアにおける宗教はさまざまな小さなグループに分離してしまうというふうなことを考えられています。非常に興味深いことなんですけれどもですね、こういう考え方を分析するというのは非常に興味深いことなんです。ビショップカウンセルのビショップ評議会、枢機卿の評議会というものがあったんですけどもね、人権というのをですね、その国家の政策また立法におけるその重要な中心的な考え方コンセプトになっているということですね。そしてまたこの書類はですね、ドキュメントはそのロシア国家の非常人権というものを擁護するための非常に重要な書類文書になっているということなんです。その寛容ということですね、これを私は本当に主張したい。これはですね、政治的な正しさということ、そしてこの寛容というもの、それは別々なものであるということですね。で、逆方向に行くものだと思います。私たちはですね、このミッションというもののえ今日ですね、この皆様の中でこのような発表ができましたことを感謝いたします。すみません、早くて分かりませんでした。